77.7 Call me Pen.
知ってる？
就活！
時刻は10時を回りました。皆さんおはようございます。
おはようございます。
行きましょう。おはようございます。
おはようございます。
ようやくオールスターキャストが、揃ったという感じがしますけれども拍手イエーイ。
よかったです。
でももう5月下旬終わりますよ5月がはい、ということで始まりました、働こうを考えるライブトーク番組知ってる就活、今日で342回
はい、
イエイ
242です。
もう間もなく350ですよ。
ですね、もうすぐ来ます
と、はい、いうことで、今日の福岡市内ちょっとぐずついた天候、ちょっと小雨というか雨が降ったり止んだりしてますけれども、そんな天候を打ち壊すぐらいお元気、はつらつで、
はい、
青空のごとく突き抜けた笑顔で、
ここ
まで上げていくんだからなんですけれども、はい、ということでですね、番組進行役パーソナリティのシャッフル北尾こと北尾陽次です。北九州のですね放送でいつも北尾さんは近況報告しないんでしないのかっていうツッコミが来たので
来た、
最近の近況報告なんですけれども、もういろんな人とですね日々出会うことがありまして、まあ、先日銀行のですねユニコーンファンドっていう形でプレゼンピッチ大会があってですね、まあ、そこに行ってきたんですけれども、ヤフーの会長、今度今まだ社長なんですけれども、今度取締役会で会長になる宮坂さんっていうのはちょっと山口県出身で、ちょっとお会いしたりとか、いろんな審査員の方がおられたんですけれども、やっぱりああいうふうになんて言うんだろう、夢を語って、でなおかつどのように具体的に行動していくんだっていう覚悟を持ってプレゼンテーションすることってかっこいいなというふうに思いながらも、まあ、それ以外にもいろんな方々とですね、コミュニケーション触れ合いをしていく中で、まあ、今度の7月7日の七夕で私40歳になるんですけれども、なんか40を前にですね激動といろいろと動いていく中で、まあ、自分はどういうふうにして、夢を叶えていくのか、まあ、夢ってたくさんあるんですけれども、まあ、そういった意味で言うとですね、ここの目の前にいる、若々しい皆さんはまだまだ時間がたくさんあるなと思いますね。まあ、そういった意味でも、ぜひ日々大切にしていただいて、人生歩んでいただきたいなと。なんかもうエンディングみたいな感じ
で。なんか終わっちゃうのかな。
近況報告じゃねえじゃねえかみたいな。
ばっかりですよ。
はい、っていう風な気づきをいただいたということです。はい。じゃあ、どうしようか。3人レギュラー。順番、どうする？古い順でいくか、
はい、古い順
で、ね、古い順
で、ね、古い
順
で、ね、
先輩順
先輩順で、ね、古い順じゃないね、
は
い、
それではですね、一番古い安倍あすみません私くしから自己紹介をさせていただきたいと思います。皆さんおはようございます。九州大学の音楽部4年の安倍千鶴です。本日もよろしくお願いいたします。
イエイ。
はい、まあ、短く近況報告をしたいと思いますけど、私、昨日、一昨日で、その前3日間とですね、マリンメッセ福岡で行われました、食品産業創業展っていう、食品産業の、お店だったり、機械業だったりっていうような方々がブースを出展して、ブースでそういう商談とかを行うようなところで、受付のアルバイトをさせていただきました。ですね、この、毎回こう、働こう考えるということで、こうやって座ってお話しさせていただいてるんですけれども、まあ、現場に行くとですね、なかなか大変だなと、働くのは大変なんだなということを実感いたしました。これからもまあ、このような場所ではありますけれども、そういう風に働こう考えていきたいなと思っております。本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
なんか気のせいなんかよくわからないけど、なんか声が大人っぽくなったなって気がします。
ですか？
わかります。
本当ですか？
わかるよね。
わかります、わかります。
嬉しいな。
なんて言うんだろう、なんて言うかろう、キャッキャしてないっていうか、
まあ、
年を取ったかそういうことじゃないなんて大人の女になったっていうか、
なんか先輩って感じ、もともと先輩って感じではありますけど、私1ヶ月ぶりに出てきて、 1ヶ月前よりもさらに先輩って感じ。
嬉しいですね。
先輩風吹かしてるね。
ちょっとどっち、どういう意味ですかそれは。ちょっと。ちゃんと仲良く、風通しよくやっておりますので。
風通しよく。
誤解、誤解なきよう、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次は？あ、
次に古い、はい、私が。はい。はい、皆さん、おはようございます。九州大学21世紀プログラム3年生の久富美優です。本日もよろしくお願いします。
イェイ。はい、
前回の天神の放送が学校の授業と被りまして、お休みをいただいたんですけれども、1ヶ月でいろんなところに行ってきて、ちょっと話忘れそうなので、スケジュール帳を見ながらなんですけど、まず5月の最初の週、ゴールデンウィークに、成人式で、福岡市成人式の実行委員長を務めさせていただいた時に、成人式にご出演いただいたフリークの皆さん、男性4人組のコーラスグループのフリークさんのライブに行かせていただきました。で、その次の週には、私の友人のバレエの発表会を見に行き、そしてその次の週に、劇団四季のリトルマーメイドを見に行きました。で、その週の、先週の日曜ですね、に、母が、前から言ってるんですけれども、G アルフィーの大ファンで、で、母と一緒にアルフィーのコンサートに行き、そして、その翌日、T ジョイ博多で、ラプラスの魔女、私の大好きな、
大好きな、
はい、桜井翔さん主演のラプラスの魔女を見に行って、なんと、桜井翔さんの舞台挨拶を、生で、はい、
すごい。
行ってきまして、そして、最後、昨日、博多座で今、宝塚の花組の公演があってるんですけれども、私の友人が出演しておりまして、見に行ってきました。
宝塚に入ってるってこと？
はい、そうです。
あ、そうなの？
花組の、102期生の、ミク・リンカさんという方で、一緒にバレエに、長崎にいた頃に通っていた友人が出ておりまして、この1ヶ月でなんだかすごい芸術に触れた1ヶ月でした。
いいね、
はい。楽しかったです。なんか、なかなか大学生になって、時間はあるけれどお金がないとか、なかなかこうタイミングがなくて、行きたいと思ってるけど、劇団四季見れないとか、宝塚も見に行けないっていうことがあったんですけど、もうこれから就職活動とかで忙しくなって、いつ行けなくなるかもわからないなと思って、行ってきました。
いいな。
はい。
私も、そういう活動をしてみたいと思いますけど。
やっぱり本物を見るっていいなって思いました。
いいね。いいこと言うね。
さすが。
確かに。本物に触れないと、やっぱり一流のものを知らないと一流のものを作れないっていうのを、以前、言われたことがあって、やっぱり知らないといけないなって思いました。はい。本日もよろしくお願いします。
お願いします。
何なのその笑顔は。どうぞ。
ありがとうございます。はい、3番目に古い。
新しいね。
じゃあ一番新しい新人です。皆さんおはようございます。九州大学競争学部1年生の木村沙耶です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。ね。近況報告ですが、先週の日曜日に私ずっと3年ぐらい構想してきた北九州での若者会議隊の設立を、無事行えまして、いろいろ3年間、北九州の市議会の先生方だったりとか、青年会議所の皆さんだったりとか、いろんな市民の方々にお世話になりまして、先週の日曜日やっと初期メンバーで活動というか、まあ、設立をすることができまして、ちょっとほっとしております。まあ、これからいろいろあると思うんですけど、みんなで頑張って、まあ、北九州のために何かできればいいなと思っているところです。今日もよろしくお願いします。
いよいよ本格的に動くわけですね。
そうなんですよ。ずっと3年ぐらい構想で行動に移せないままだったんですが、まあ、大学生にもなり、まあ、機会がやってきたと、まあ、ある大人の方に言われてですね、あ、そうだなと、この機会を大切にしてこれからも、まあ、頑張って、まあ、皆さんに知っていただけるようにそれぐらいの活動ができればいいなと思っています。はい、
イエイ
イエイ。
話前後してみゆみゆの話なんですけど、
はい、
宝塚、
はい、
宝塚見に行ったことある人手挙げて、
はい、
あった、意外と見に行ってますね。
そうなんですか皆さん。
私でも昨日が初めてです。
あ、マジで。
はい、
どこで見に行ったんだっけ。
博多座です。
博多座か。あのね、宝 宝塚の現場で絶対行った方がいいよ。
宝塚大劇場ですよね。
あれすごい。
行きたいな、行きたいなと思ってます。
あ、僕ねあれだったんですよ、修学旅行で宝塚見たんですよ。
みんなでですか。
そうそうそう、
いいな。
修学旅行で宝塚、そう、中学校の時見たんですよ実は。でなんかまあおかげさんにありがたいことに、小学校とか幼稚園の時に父の仕事の関係で劇団四季とかは見てたんですよ。で宝塚見れるなったって、中学校で宝塚見に行くって話だって、おーっとった。やっぱ本物はちゃうね。
そうなんで、生はやっぱ
全然違う。
なんかこうテレビとかでも宝塚の方が出てて、こうあの出演されてるのを見たりとか、宝塚の公演の様子とかが映ったりするんですけど、やっぱり生で見るとその迫力がすごくって、もう美しいし、もう圧倒されました。本当に綺麗で、であの客席のところをですね、あの回るところがあるんですけど、めちゃくちゃ顔ちっちゃいです。
そこ？
めちゃくちゃ顔。あのステージで見てても、もちろんキラキラ輝いてて素敵なんですけど、目の前にいらっしゃった時に、あ、本当に存在するんだっていう。こんな方たちがいるんだって思って、もう虜になって何回も何回も同じ公演を見に行く方の気持ちが分かりました。
なるほどね。
もう何回も見たいだろうなと思います。もう一回じゃ隅から隅まで見切れないんですよ。大きくて。
そう、そう。
大きいんですよ。
僕、社会人だって東京でも見たことあるんですけど、着席する場所結構大事で、目の前すぎるとその演者の顔ははっきり見えるんだけど、全体的な物語の把握に混乱する。
で
今度僕はね2階席で見たことあるんですよ。2階席だったらね、はいはい、物語の把握ができるんだけど、ちょっとこう目をかすりながら見るっていう、
小さすぎてっていう、
このライブでどこを席を取るかって大事ですね。
大事ですね。
って言いつつ、隣のゲストがですね、早く俺に喋るって。
そうですよ。
今日はですね、先にゲストのご紹介をしようと思うんですけれども、はい、これどうしようかな、エコーかけて言うべきかな。
ぜひぜひぜひ、
はい、じゃあ今日のゲスト、第342回放送はこの方ですって誰かって名前言ってよ。僕がなんかもう、はい、
あ、ゲスト、
じゃあ、今日342回のゲストはこの方です、変態監督さんを迎えてって言って、
はい、了解いたしました。それでは、知ってる就活第342回放送、本日のゲストはこの方です。小松優也さんです。
イエーイ。恥ずかしいです。
いやのってゲストじゃないですか。
ありがとうございます。
恥ずかしいですね。あるときやる気満々だったので、いざ本番になったら急に緊張するタイプですよね。
恥ずかしい、本当。
はい、前回実は下見的な形でね、お越しいただいて、
う
ん、
ほぼ
半ゲストみたいな形で出ていただいたんですけれども、
2週間前ですかね。
そうですね、はい。で、まあ今日は小松優也さんを迎えてってことなんですが、曲挟んでですね、いくつかのテーマに分かれて、お話を進めていこうと思うんですけれども、はい、ちょっと曲に入る前に簡単に自己紹介していただきましょうか。
あ、わかりました。はい、ですね、私が出身が大阪で、高校がですね、西南高校という高校を卒業しておりまして、その後アメリカのカリフォルニアにずっと住んでいてですね、帰国して今は福岡の会社で働いております。東京の法人なんですけれども、福岡の九州支社の立ち上げでやらせていただいております。あとはロシアの会社のジャパンマネージャーとかですかね。
は
い、あとで話せればな
と思います。お願いします。
過去のゲストの中でもかなり声がマイルドで、なおかつなんか深夜番組に、なんか大沢たかお的な感じの人ですけれども、朝なんでですね、
ちょっとそこら辺張っていきます。
はい、ということで、今日のオープニングナンバー。
はーい。
はい、私
です。は
い。すぐわかりました。
すぐわかりました。
いや、本当に福岡サンパレスで、お三方が歌ってるのを見て聞いて、いや、63歳に見えないんですよ。63歳ですよ。
本当？
もう秋も母と行く約束をしました。秋は長崎に来るそうです。はい。
では曲紹介お願いします。
はい、ジ・アルフィーで星空のディスタンス。
77.7 Call Me Ken。
はい、ジ・アルフィーで星空のディスタンスお届けいたしました。知ってる就活、働こうを考えるライブトーク番組。この番組は、
働
はい、この番組は地域のために地域を超えて株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りいたします。
素晴らしい、美しい流れですね、はい、拍手、
はい、スムーズでしたね、慣れてきましたね
だいぶ慣れました。
で、今日は3つのテーマでお届けするというふうにちょっとさっき言ったんですけれども、
はい、
ちょっとそれぞれ、はい
はい、それではですね、本日小松さんに、話してお話を伺うテーマ3つはこちらです。1、決断。2、見せ方。3、夢。この3本立てとなっております。
サザエさんみたいですね
はい、ということでですね、どうしましょう。まず行
きますか。
早速、1つ目、決断ということでですね、お話をさせていただきたいなと思っているんですが、
今回は事前に、私たち学生パーソナリティの方で小松さんへの質問をいくつか挙げさせていただいておりまして、はい、それからお答えいただくというような形になっております。はい、
はいはい、じゃあどうしましょうか。
まずはでも小松さんのすごい経歴をお持ちなので、うん、そこに至るまでのそのターニングポイントというか、うん、バックグラウンドを少しお伺いできたらなと思っています。
わかりました。ですね、はい、ターニングポイント2つありまして、元彼女とフィリピンのスラムっていう2つなんですけど
衝撃的なワードが
元彼女とスラムっていう、それがターニングポイントですね。まず最初の話はですね、高校の頃に付き合ってた彼女と僕、そのまま同棲をしておりまして、でそれで関西で同棲して、その後にちょっとこうフィリピンに行くんですけど、フィリピンに行った後も同棲を続けるんですよ。それ東京の方で同じ彼女ですね。
一緒にフィリピンに行かれたんですか。
いや、僕は一人で
行きました。あ、じゃあ一人で、小松さんお一人でフィリピンに行かれて、ね、戻ってこられてからもそのお付き合いされてた方と、
う
ん、
そうです。
なるほど、はい。
ここら辺をこうバーッと話せたらなと思うんですけど、
はい、
まず高校がさっき話してた桃地の方の西南高校という高校に行っておりまして、入った時は僕10位になりたかったんですよね。もしは10位になるぞやつってガーって勉強していたら、なかなかこうこういう高校にこんな人いるみたいな、例えば聖書言っていいんですかね、聖書バーンって投げて、こんなのいらねえんだよって言ってるヤンキーとか、西南なんてこういう高校なんとか、
ね、衝撃です。
確かにちょっとなかなか外でその西南高校にいなかった人からしたら、
もちろん一部だけですけ
ど、ね、イメージがつかないですよね
、はい、彼今結局公認会計士 の資格取ったりしてる人なんですけど、はい、みんなでこう勉強してて、当時ストリートダンスにハマっていたので、うん、それずっとしてた成績がヒューッと落ちていってでさあ退学するどうするってなった時に、その時付き合っていった彼女から大学行こうよって言われて、僕はうん行くみたいな。でも間に合わないんですね、ずっと勉強してなかったんで。でそこからガーって頑張ったんですけど、英語だけで、英語の傾斜配点がある大学、はい、インターナショナルみたいなところに入れたの でそこでこう勉強することになりました。で高校から関西に移動します。でこの時同棲を始めるんですけど、
はい、
そこの高校でですね、経済学の授業があって、経済学って何の授業か分かるって言われた時に、まあ、みんなこういろんなこと答えるんですけど、その先生が言ったのが、お金っていうものを使って社会の幸福をどう上げるかっていうのを考える学問ですよと。もう深いと
です、ね、
もうその人すごい熱い先生で、まだ若かったんですけど、はい、なんかこう俺は教育でなんか日本を変えるんだみたいな方 でそれにすごい感動して、まあ、そしたらボランティアの人たちってなんでボランティアやってるんやろうっていう素朴な疑問、
確かに、
それを確かめに行くために、僕フィリピンのマニラっていうところのスモーキーマウンテンっていう地区があるんですけど、
はい、
そこに、行くことになります、
はい、
でそこでこうボランティアをこうわーっと通していく中で、一緒に聞いた方の中にお医者さんであったり、学校の先生であったり、最後高校生とかいろんな人がいたんですけど、みんなこうお医者さんは勉強してきた病気が本当に蔓延してるのか、で、学校の先生は大学時代合コンしかしてないから道徳で何も話せんとちょっと俺そろそろなんかしないこういう人、
はい、
で最後高校生はなんかこう自分のですね、人生を見つめ直して人に役立つことがしたい、まあ、そういう話があって、
はい、
なるほど、みんな自分のためにやってるんやなって。そしたらボランティアじゃなく、僕は起業家としてやっていきたいなって、この時決めます、
うん、
それからそうですね、日本に帰る飛行機の中で退学をしようって決断をしていました、うん、
へ
え。彼女に話してですね、東京に移動することに、なったんですけれども、そうですね、その東京の時に簡単に言ったら あの遊びすぎて、あの再入学した大学先 で、
はい、
遊びすぎて勉強を全くしなかったんで、あの彼女にこんな格好悪い夕焼け見るの初めてって言われて、そこから家出するんです。もうここ、もうここです。ここが僕の人生を変えました。
大きかったんですね。
そうですね。でそれからあの自分を変えたいなと思ってアメリカで勉強をしに行きました、
は
い、このフィリピンとアメリカの勉強に行くきっかけになった彼女ですかね。
はあ、素晴らしいですね。まあ、彼女の言葉って大きいですよね。
もう彼女もですね、今なんかテレビに出たり、何でしたっけ、なんかハワイの方で共同生活やって、なんたらかんたらみたいな、
テラスハウス、
なんたらかんたらみたいな番組があるんですけど、
某テラスハウス
とかに出て頑張ってます。
へえ、
すごい。
そうなんだ。頭の中でテイラー流れ出しました
感じですかね。これがきっかけでした。
でそのアメリカに行かれてからはどういう勉強をされている
んですか。向こうに行ってからはですね、大学はカリフォルニア大学っていう大学なんですけど、うん、あのコミュニケーション学と、国際ビジネスを勉強してきました、はい、
国際ビジネスとかコミュニケーション学を学んで、うん、今のそのキャリアにつなげる、つなげ方っていうんですか、うんうんうん、
はいはい、
そのなんでこの今の仕事のベクトルに向こうと思ったのかなと思って。
あ、なんで今の仕事のベクトル、ですね、結構向こうの出会いが衝撃的だったんですけど、うん、もちろんさっきのがあの早めに来たきっかけで、その後に来たきっかけは、例えば向こうでですね、あの投資会社のなんかコンサルみたいな部署にインターンで行ったことがあるんですけど、その時 の、 あのボスがですね、ライアンっていう、愛すべきクズなんですよ本当に。
愛すべきクズ、
ものすごい人なんですよ、はい、まあ、酔っ払ったらなんかこう車の鍵をバーって渡してきて、あとはよろしくって言われたり、もうそういう
愛すべきクズ感わかります。
愛すべきクズ。ただあの人とね、過ごさせていただいた時間が僕は一生の財産だと思っていて、
うん、
そうですね、そういうモデルを先に見れたのは大きかったですかね。
なるほど、
うんうん、っていうのがあります。
で、あの決断が、まあ、彼女との、うん、そのいわゆる出会いからコミュニケーションからになって、で、ね、で次のテーマ気になるんだけど、
はい、うん、そうですよね、
このテーマちょっと次質問的に言っていい？
どうぞどうぞどうぞ。
この見せ方なんですけど、
はいはい、
これはどういうふうな思いで見せ方に？
見せ方はですね、これすごく大事だと思っている僕の、なんだろう、モットーの一つなんですけど、あの先ほどお話しされていたように、うん、何事もこう知ることから始まると思っていて、
はい、
あの僕の正解が僕正解じゃない場合って世界中では多々あるんですね。例えばあの細かいところだと、日本であの握手、
うん、
向こうだとこう会った時にすぐ握手して自己紹介がマナーなんですけど、こっちだと目上の人から手を出すまでは手を出したらダメ、うん、こういったことってよくあると思っています。で、あの知ることの次は理解と共感だと思っているんですよ、うんうん、で、あの、まあ、共感はできなくても理解はできる。例えば豚肉食べれない人たちがいるとして、うん、豚肉おいしいのにな、まあ、でも理解しとけば無駄な争いはなくなる、うん、っていうこの理解と共感に話が進んでいく。でこれを毎回毎回今みたいな話をこう言うのって時間が足りないから、それをあのなんだろう、フェアな状態で誰にでも見せるのが、例えば学歴であったり職歴であったり資格であったりだと思うんですね。
確かに、
うん、例えば公認会計士と僕同じぐらい会計に詳しいですって言ったところで、
うん、
あの意味がないっていう、
うん、
そこら辺がこう学歴以外の部分でこう考えれるっていうのが、はい、例えばセルフブランディングっていう言葉が日本では最近こうわーっと盛り上がっているけど大事かなっていうふうに思っていますね。それが見せ方っていうふうに僕は言っています。
確かに今のお話聞いてて納得しました。
本当ですか。
あのなかなかこれまでの自分のことを、うん、あの人に伝えようと思っても1から10まで全部生い立ちから全部伝えることって難しいけれど、学歴が全てということでもないし、うん、資格を持ってればいいっていうわけでもないんですけれども、うん、やっぱりそれを持ってることあることってこうパッて簡単にこうこれまでどういう生活をしてきたというか、どういうことを考えてきたか、どういうことに興味を持ってきたかっていうのを簡単に伝える一つの手段ではあるのかなっていうふうに思いました。
うん、そうなんですよね。皆さん九州大学ってやっぱ九州だったらトップの 大学に行かれているじゃないですか、
うん、
なんだろう、本気でこう世界を変える瞬間みたいなのがもしかしたら身の回りにあるかもしれないんですよね、
うん、
これ僕の大学の教授はいつも言ってたんですけど、この中の同級生たちが会社を立ち上げて、それが世界の何かを変えるかもしれないって私は本当に思いながら授業をいつもしている。これ教授だけじゃなくて学生たちも持っとくべき意識だと思っていて、まあ、会社に入った後も一緒で、この会社がこういうことをやってるっていうのが分かってるんだったら、自分はそこに入ってそれを実現するためにいる、自分のバリューを発揮するとかいう言い方もされますけど、ここら辺の意識ってすごい大事かなと思っています、
うん、素晴らしい。まあでも本当そうですよ、うん、チャンスがどういう風にまた進化するか分からないですからね。
うん、
確かに。
はい、ということで、10時29分、まもなく30分を回りますけれども、はい、ここで1曲挟もうと思いますが、
はい、
ここにいいね
ですかね、
うん、誰が選んだんですか。
阿部、はい、が選びました。
いや、この方も63歳でね。
そう、う
ん、あ、そうですよ。もう
先ほどね、ジオルフィーで、そうそう、63歳っていう話をされてるんですけど、まあ先日ね、お亡くなりになりました、うん、西城秀樹さん、まあ、永遠のヤングマンということで、この曲をかけさせていただきたいと思います、
はい、
それではお聞きください。西城秀樹でヤングマン。
コミュニティラディオ天神トリプルセブン。
はい、働こう考えるライブトーク番組、知ってる就活342回目の放送は小松優也さんを迎えてお届けしております。この番組は3つのチャンネルからお届けしております。まず1つが FM ラジオ放送、周波数 77.7MHz、こちら福岡市中心部を中心にしてですね、中心部を中心にしてですよ、
はい、
いいですか。
そうですね、
天神ですから、天神大名でございますので、はい、FM ラジオでお楽しみいただいております。カーラジオですと非常に広範囲でお楽しみいただいておりまして、高速道路などでも聞いたよというふうなメッセージもいただいております、うん、最後の地域になりますと、インターネットを介しましてサイマルラジオというシステムがございます。こちらチューインなどのですね、アプリケーションソフト、また、コミュニティラジオ天神の、ホームページから、アクセスしていただければ、パソコン、タブレット端末、携帯電話などスマートフォン含めて、全世界、世界各国、日本全国でお楽しみいただいております。でもう一つが YouTube でございますね。
イエーイ、
YouTube、
小松優也さんの、はいはいはい、こういう字書きます、小松優也さんね、はい、
YouTube でご覧になっている方はちょうど映像とともに見られるんでですね、
はい、ということでいきましょう。はい、
見える、
はい、
聞けるラジオで Now on Air。
ちゃんとリバーブがかかってますよ、リバーブがね。はい、ということで、先ほど見せ方というお話で途中お話ししていただきましたが、せっかくなんで見せ方に関して含めてですね、事前に質問したことをガンガン優雅にどうぞ。はい、
はい、質問します、うん、まあ、見せ方ということでですね、まあ、私が今な悩んでるというか、セルフブランディングの仕方、自分の表現の仕方というか、まあ、自分がよくわからないっていうところもあるんですけど、まあ、それと合わせてですね、これからその私ガンガン仕事やりたいんですよ、
はいはい、
その海外とかにも出てやっていきたいんですけど、うんうん、女性のキャリアを持ってる方とかは大体どうやってこう積んでるのかなっていうのがすごく聞きたくて、
うんうんうん、
教えていただきたいです。
なるほど、わかりました。なかなか難しいテーマなんですけれども、ですね、まず女性のキャリア男性のキャリアっていう話をするより先に考えるべきが、男性と女性の平等って何っていうところだと思うんですよ。それを考えた結果に男性のキャリア女性のキャリアっていう話になってくると思うんで、なかなかこう日本はまだまだ先進国の中では遅れてる方なんですけれども、それのその行き過ぎた結果がなんていうんですかね、何でも50対50じゃなきゃダメだっていう間違いだと思っていて、向き不向きってあると思うんですよ。やっぱり女性の方が例えば色を見分けれる力がすごいあるらしくて、男性からしたら全部紫だけど、女の人から見たら例えばこうブルーベリー色、ブドウ色、なんとか色みたいな、これとも女性の才能じゃないですか。一方で男性の方がこう力はあるっていう重いものを持ち上げれる。大事なのってそのまずはいいところを両方見て役割を適材適所に配置して、いつでもその代わり個人が望んだらスイッチングできるっていう環境だと思うんですよ。これが本当の平等だと思っていて、
はい、
でそれを踏まえた上で女性のキャリアっていう話になった場合、女性の方しかできない 能力ってやっぱり子供を産むっていうのは男性は絶対できないと思うんですね。
うーん、
そしたらいかにこの、人生の、なんだろう、大イベントの前後でキャリアを作るかっていう話になりがちなんですが、うん、僕はそうではないと思っていて、
うん、
そもそも女性だからって子供を絶対産まなきゃいけないっていう決まり僕ないと思ってるんですよ。
あ、
うん、例えばじゃあその何まあ自分の実際の子供だけどなかなかこううまくいっていない親子関係と、
うん、
血はつながっていないけど子供の頃からこう育てられたお父さんお母さんとすごく良好な関係を築いている家庭、どっちの方が幸せなんですかっていう。じゃあ今度は両方のお父さんお母さん揃ってるけど不幸せな家庭と、シングルだけどシングルファザーシングルマザーだけど幸せな家庭、どっちの方がいいんですかっていう。大事なのはその人個人、まずはその人個人の幸せの延長線上にあるべきだと思っていて、
じゃ
ないと子供がいるせいで俺は夢を諦めなきゃいけなかったんだとか旦那と結婚したから私は夢を諦めなきゃとか間違ってると思っています僕は、
はい、
でそれを踏まえた上で例えば子供を産みたいと思うんだったら子供をいつまでに産むだったらそれまでにこうしなきゃいけないっていう逆算になってくると思うし、産まなくていいんだったらもっとガンガンなんだろう、もっとこうハードワーカーで何かしら仕事で夢を実現するとかでもいいと僕は思ってます。まずはそこを考えることから始まるんじゃないですかね。
なるほど、なんか新鮮な意見ですね。大体なんか女性はね、うん、子供を産まないといけないとかいう少子化ですし、そういう話が多い中ですごく何でしょう、勇気というか、
こう社会でこう働いてる方からそういうふうに、そういうふうなお話を聞けると、なんかこれからこう働きたい、これから社会に出ていきたいと思っている私たちみたいな女子学生にとってはすごく励みになったと思います、
うん、完全に女性の時代ですからねこれからね。完全にそうだ、いかにこう女性の方たちがスムーズにこうシフトできるシステムを社会全体で作るかっていうのは一個の課題だと思っていますね、
うん、
あとはさっき話したモデルが見れたのが良かったって言ったんですけど、
うん、
そのシングルファザーですごくこういい感じの家庭を築いているとか、まあ、養子にもらったけどすごくいい家庭を築いているとかを実際に見てきたっていうのは本当に大きいと思っているんで、そういった意味では留学に行くっていうのはいいかもしれないですね。
留学、うん、そうですね。
子供をあやしながら授業を受けてる おじさんとかいます。
そうなんですか。
いますいます、
じゃあ最後のテーマいきますか。
はい、
はい、
夢そう、ここで私がちょっと聞きたかったんですが、
はいはい、
小松さんアメリカで起業された経験があるっておっしゃっていて、で、私自身今ちょっと競争学部というところで貧困を軸に私を勉強しているんですが、その貧困とかを改善するためにはやっぱり今社会ではソーシャルビジネス、その儲けが中心じゃないけど課題解決をしないといけないっていうところと、でもやっぱりその儲ける分できることは大きくなるっていう中間に今立ってて、どっちを、その中間をいけると一番いいんですけど、それを今後日本では確立できるのかとか、その確立するためにはどういうことが必要になってくるのかなっていうのをちょっとなんか見解を伺いたいというか
僕の見解
なんていうんですかねそういうなんか起業の経験をもとに、はいはい、なんか起業はこういう感じで、でもソーシャルビジネスっていうものとなんか どうなんていうんですかね、難しいですよね。
なるほどなるほど、かしこまりました
はい、お願いします。
起業はどういったもので、ソーシャルビジネスって今後こうなっていくよねっていうお話をできればいいってことですかね、
はい、
起業はものすごく簡単だと思っていて、投機をしたらもう社長なんですよその日から会社登記をしたらですね、何をしていようがもうその日から社長。ただベンチャーの社長とか、イノベーティブな会社の社長っていうのはまたちょっと違って、会社を立てるだけじゃなれないもの、何かしらの社会の課題を見つけて解決する手段が起業、これ以外の方法が、まあ、あるけどこれが一番最短っていう場合に起業ってするべきだと僕は思っています。ただ起業がゴールになっちゃダメだし、大学に入るのがゴールになっちゃダメ、っていうのを踏まえた上で、ソーシャルビジネスってどうなんですかっていう話なんですけど、これね難しいですよね、なかなか。
どちらもすごくメリットはあって、でもそれをどちらかに絞れっていうのが私の中では今難しくて、どっちの利点も取って中間を行きたいなと思ってるんですけど。
はいはい、なるほど。ですね、さっき のボランティアの話をちょっと話させていただいたと思うんですけど、それと一緒で、 まずはその自分のためにしているんだっていう認識。例えばマザーテレサであったりガンジー、彼らもこう怒りっていうこうモチベーションで動いていたと思うんですね。貧困に対して怒っているとか、不平等に対して怒っているとか。で、自分のこの、なんだろう、心のこのムズムズを解決したいから。で、まずは起業っていう方法を取る。これ OK。ただ、そこから先、社会の課題を、絶対あなたが解決しなきゃいけないですよ。社会はあなたにそれを求めているんですよ。私求められてるみたいになったら NG。あくまで自分がやりたい、自分がもっと良好な社会を築きたい、だからそのためにビジネスを通して社会を良くしていく、これさえやっとけば自然と行き着くのが、例えば配当金はいらないっていう投資家からキャッシュがボコボコ集まってきたり、あとはそうですね、そこで作ったお金はそのなんか豪遊するっていうためではなくて、事業のさらなる発展に投資するような気質の社長さんが生まれてきたり、一番大事なのは求められているからするじゃなくて自分が求めているからする、その結果がいいやり方だから社会のためになる、ここをこう確立できるかできないかで、まあ普通のそのなんだろう利益目的の会社か、ソーシャルビジネスかっていうのを分けていったらいいんじゃないですか。どちらも僕はいいと思っているので、そもそもね、正しいやり方でお金っていうのは回れば、社会を良くする道具ではあるから、っていうふうに僕は習っているし思っています。
はい、ありがとうございます。で、その小松さんがアメリカでその起業をされていたり、はい、そういう経験があられて、今たくさん経験があると思われるんですけど、これから女性がキャリアを積んでいったり、まあ、女性だけじゃなくて、いろいろ起業をしたりだとかする中で、タスク管理とかは小松さんはどうされてるんですか？
あ、もうこれすっごい簡単で、これも絶対僕日本で言いたいことなんです
けど。どうぞ言ってください。
いいですか？
どうぞどうぞ。
いいですか？ですね、お仕事、残業多いと思うんですよ。残業多い。日本の会社残業多い。ただ大事なのが、仕事が終わらないから帰れないではなくて、この時間内で終わる、これが大事。簡単に言えば、例えば仕事終わらなかったから帰れないじゃなくて帰っていいんですよ、だってそれが就業時間なんで、で、それを前提にマネージメント側は仕事をアサインするべきだし、人員の増減をコントロールするべきだと僕は思っていて、生きるために働くはずなのに、働くために生きてる人が多いと思うんですよ。この週末ちょっと寝だめしようみたいな、来週の平日めっちゃ頑張らなきゃいけないからみたいな、そうやって僕は違うと思っていて、
確かに、
で、そうですね、その女性が働いていくっていうところでもそこ大事になってくると思います。特に家庭のバランスを考えるときは、お母さんお父さん子供のチームプレーだと僕は思っているので、家庭の中でのそこら辺をこうしっかり組めるかどうかですかね。
そうですね、家庭は一つの企業ですから、
だと僕は思っています。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、夢というか、なんかいろいろライフハック的な形でもありますけど、最後に締めの部分でちょっと言ってもらおうかなと思いますんで、はい、でここでですね、小松さんにちょっと曲をですね、選んでいただいてます、選曲していただいておりますので、はい、曲紹介いただいた上で、ていうかなぜこの曲に、
思い出の一曲ですね。これ僕本当に思い出の一曲で、途中の歌詞に、優しさを知るまで悲しみに挑むような君が好きっていうフレーズがあるんですけれども、なかなかね、世界はね、悲しいことが多いんですよ、知れば知るほど、もちろん美しいことの方が僕は多いと思っているし、そう信じたいんですけど、っていう時にこうこの歌詞を聞いて、こんなことで負けてられないなって思いながら頑張ってましたね、っていう思い出の一曲です。
はい、では曲紹介お願いいたします。
はい、Life Goes On by Love Psychedelic。 77.7
Call Me 10。 週末ドガン納豆と
教えます、週末ニューミルウィークエンド。このコーナーでは私、久富美優が週末のお天気と一押しのイベントを紹介します。まずは福岡管区気象台発表のお天気からです。福岡地方、本日26日土曜日、雨のち晴れ、最高気温は27度。北九州地方、曇りのち晴れ、最高気温は25度。筑豊地方、雨のち晴れ、最高気温は25度。筑後地方、雨のち晴れ、最高気温は26度。そして明日27日日曜日のお天気です。福岡地方、晴れのち曇り、最高気温は30度。 北九州地方晴れのち曇り、最高気温は29度、筑豊地方晴れのち曇り、最高気温は30度、筑後地方晴れのち曇り、最高気温は31度となっております。明日は少し暑くなるので熱中症にお気をつけください。そして5月26日土曜日、27日日曜日、六本松キャンパス in 福岡市科学館ということで、福岡教育大学、西南学院大学、九州大学、九州産業大学の大学生が子どもたち向けにイベントを開催します。私が所属している九州大学防災教育探究会は福岡管区気象台の方々のご協力をいただいて、明日14時から15時30分と福岡市科学館の4階交流室1で水の災害を知る防災教室を開くことになりました。模型や実験、体験で水害の仕組みと対策を学べるものとなっております。東日本大震災、熊本大分の大地震、朝倉市の豪雨、そして今朝と昨日昨晩ですね、もう地震がありましたので、予測不能な震災がたびたび発生している今です。風化させないこと、考えること、備えることが大事だと考えていますので、ぜひお越しください。はい。
巻いたね。
巻きましたよ。
すごい。はい。ということで、小松優也さんをお届けしてまいりましたが、知ってる就活。ね、3番目のテーマ、夢ということで、最後、優也さんの夢を聞いて終わろうと思います。
そうですね、夢はですね、将来的な夢と短期の夢、2つあります。将来的な夢は、今してることと一緒なんですけど、僕みたいな、ちょっとこう主体的に動いて、ルールは苦手だよ、みたいな人がもうちょっと増えたら面白い世の中になるかなと思っていて、まずは知ってもらうために影響力を持ちたいと思っています。将来的にはそうですね、日本を代表する会社の CEO になれればなと思っております。短期的な目標はですね、ちょっとお花のサービスをやろうと思っていまして、うまくいけばフードロスみたいな捨てられる花がまず減るんですよ。でまた同時にバイクの配達のうーんっていう、はい、あるじゃないですか、あれと同じぐらい花を背負った人がメッセンジャーで街中を行くサービス、
は
い、街中を、新しいです
ね、そうですね、そしたら幸福度が上がるかなと思っています。まずはそこから頑張っていきたいと思っています。よろしくお願いいたします、は
い、頑張ってください。
ということで残りあと25秒ですね。また来週も聞いてくださいということで、最後、はい、行こう、はい、手短に、はい、
はい、この番組は地域のために地域を超えて株式会社ザ・マディアジョン・リージョナルの提供でお送りいたしました。
来週は北九州からお届けします、はい、今日もありがとうございました。さようなら。